広報コガ2020年1月ジャニアリーナンバー172、表紙今月の表紙は餅つき。広葉台自治会で毎年開催されている餅つき大会、親子で一生懸命餅をつく姿に周りからは一致に一致にと掛け声がかかります。会場は笑顔で包まれていました。表紙終わり。コンテンツ目次3ページから7ページ。対談ハリア市長対古賀大使、樋口真嗣さん新春対談。8ページ9ページ。ピックアップ第159回古賀ちょうちんさおもみ祭り。10ページトップアスリートによるジュニア陸上教室。11ページ子ども会に入って楽しい思い出を作ろう青年貢献制度。12ページ1月から3月は若者向け悪質被害防止月間です。叙勲大臣表彰全国大会出場表彰。13ページ健康百科私のおすすめ。14ページきらり小賀人。15ページ今月の小学校私の夢。16ページ古賀歴史見聞録。17ページ図書館の本棚から古賀今昔物語。18ページ19ページ町の話題レポート。20ページ21ページ子育て情報。22ページ23ページ古賀インフォメーション。24ページから35ページお知らせページ。36ページ古賀スタグラム読者アンケート。写真3枚写真説明。1枚目ちょうちんさおもみ祭り。2枚目古賀の懐かし昭和写真展。3枚目令和元年度古賀市人権について考える会からの1枚。写真終わり目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。明けましておめでとうございます。昨年ラグビー日本代表がワンチームをスローガンを掲げ見事にベスト8進出を果たしたことは記憶に新しいかと思います。私たちも力強い組織を作り市民の皆さんとワンチームとなり花のある町古賀を実現できるよう前進していきます。対談ハリア市長対古賀大使樋口真嗣さん新春対談。明けましておめでとうございます。今年は合併して15年目を迎えます。この節目の年を飾る新春対談は古賀市長のハリア力と古賀大使であり日本アカデミー賞最優秀監督賞など受賞し目覚ましい活躍をされている映画監督の樋口真嗣さんに古賀市での思い出や映像制作を目指す若者へのアドバイスなどを二人の母校である古賀第三高等学校で語っていただきました。写真一枚古賀第三高等学校の入り口前に立つお二人。写真終わり。対談県境の町だからこそ多くの利点がある古賀を離れ年齢を重ねるごとにこの町で育って本当に良かったと感じる。多くの思い出が詰まった古賀参考市長古賀大使としてふるさとの PR 活動をしていただきありがとうございます。古賀での思い出を聞かせてください。樋口やっぱり古賀参考での思い出が一番強く残っています。学校帰りに 古河駅周辺で一緒に遊んでいた友達は今でも大切な存在です。高校生になり行動範囲も広がって他県に気軽に遊びに行けるようになりました。昔は気づかなかったけれど、県境にある古河はいい場所だと思うし、そこでの経験は他の町ではできないと思います。市長、友達と一緒に寄り道して帰るのが楽しい時代でしたね。高校生活では様々な経験をされたのではないですか。樋口、はい。今考えると、当時は生徒の個性をすごく尊重してもらっていたと思います。そこで自身の個性が形成された気がします。この時の出会いや経験が自分にとってかけがえのないものだと後で気づきました。若い頃は早く外に出たいと思っていましたが、古河を離れて年齢を重ねるごとに、この町で育って本当に良かったと感じますよ。市長、あの頃は自分たちで作り上げようとする校風がありました。球技会では、生徒が代表挨拶をしていたくらいですからね。樋口、そうだったと思います。ただ、土曜日の昼ご飯に出前を頼んだときはさすがに怒られちゃいました。笑い。映画監督として古河から羽ばたく。市長、たくさんの映画制作に関わってきたかと思いますが、特に思い出のある作品はありますか。樋口、一番最初に監督したローレライですね。映画は依頼を受けて監督することが多いのですが、これは自分の希望で企画を立ち上げました。原作の出版前から小説家と映画家を話し合ったくらいです。ただ撮影が全然思い通りにいかず苦労したことは忘れられないですね。市長、シン・ゴジラでは行政の舞台にも踏み込んでいかれましたね。緊急時の意思決定の難しさなど、行政の視点もしっかり捉えられていたように感じます。樋口、緊急事態が起きた場合に、大臣や官僚の皆さんがどのように意思決定をするのかを、本人たちに取材しました。話を聞けば聞くほど、短時間で国にとっての重要な決断をしている皆さんの優秀さには驚きました。多くの人たちが知らない、このかっこよさを劇中で表現したいと思ったので、戦闘機などに乗って活躍する人と同じようにスポットライトを当てました。市長、だからこそ現実的で緊張感のある描写になっていたんですね。8ミリフィルムでの撮影が私の原点。デジタル化が進み、表現の幅が広がることで可能性も広がる。古河のロケーションを生かして、市長、1996年のガメラ2レギオンの襲来では、古河市がロケ地として使われていましたが、映画のロケ地として古河の立地はいかがですか。樋口、ガメラの時は、情け送信所などでロケをしました。先日、久しぶりに送信所の周辺を通ってみたのですが、雰囲気のあるお茶屋さんや古民家があって、撮影場所にいいなと思いました。ふるさとの森も、山奥の設定で撮影できるのですごくいいと思いますよ。また渡良瀬遊水地の吉焼を撮影して合成用素材として使用しています。 CG では得られない本物の迫力がいいんです。最近は映画の撮影も日帰りで行ける場所を選ぶことが多いので、東京からアクセスしやすい古河はいい環境と言えます。市長、最近は動画を編集して投稿することが身近になっています。動画の撮影や編集に興味のある子どもたちに アドバイスをいただけますか。樋口、私も高校時代は8ミリフィルムでよく撮影していました。今日の対談の様子を撮ってくれた参考生が使っているカメラやスマートフォンは私の撮影現場でも使っています。手軽な機材だからこそ得られる独特な絵もあり、映画だからといって高価な機材ばかりを使っているわけではないですよ。今はスマートフォンなどで手軽に動画を撮れるので、表現の幅は広がっていて、多くの可能性を秘めていると思います。何度でも挑戦できる時代だからこそ、新しいものを生み出してほしいです。市長、人生でも同じかもしれません。デジタルの何度でもやり直しが効く良さも、アナログの一発勝負のような緊張感を持って挑戦する気持ちも大切だと思う。いろいろな選択肢があるからこそ、これからの子どもたちには、一つ一つの物事をしっかり考えて、何度も挑戦する気持ちを忘れずに、樋口さんのように大いに活躍してほしいですね。樋口真嗣プロフィール。古賀第一小学校、古賀第一中学校、古賀第三高等学校を卒業。アニメ制作会社の株式会社ガイナックス、株式会社ゴンゾなどを経て、現在はオーバーロードに所属。1984年にゴジラの怪獣造形に携わることで映画界に入る。1995年のガメラ大怪獣空中決戦で特技監督を務め、日本アカデミー賞特別賞を受賞。2012年のロボーの城で日本アカデミー賞優秀作品賞と優秀監督賞。2016年のシン・ゴジラで日本アカデミー賞最優秀作品賞と最優秀監督賞を受賞。写真2枚。1枚目、教室で生徒用の机と椅子に座り対談するお二人。2枚目、樋口さんの顔写真。写真終わり。偉大な先輩を目指して、古賀三高の生徒が動画を制作。ハリア市長、樋口大使の母校である古賀第三高等学校生徒会の生徒たちが対談の様子を撮影し、ショートムービーを制作しました。動画撮影を通して、恐ろしい怪獣を相手に仕事をしている樋口監督ですが、実際にお会いすると優しく熱意のある方でした。監督の映像に対する熱意を動画で伝えられるように制作しました。動画はこちらから QR コードがあります。写真1枚。動画を制作した古賀第三高等学校の生徒たち。写真終わり。古賀大使、樋口真嗣さん作品年表一部。1995、ガメラ大怪獣空中決戦。特技監督を務める。日本アカデミー賞特別賞を受賞。2005、ローレライ監督を務める。興行収入約24億円。観客動員数190万人。2006、日本沈没監督を務める。興行収入 53.4 億円。観客動員数650万人。2007、エヴァンゲリオン新劇場版序。絵コンテを担当。第31回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞。2012、ノボーの城。犬堂一心氏と 共同監督を務める。第36回日本アカデミー賞優秀作品賞、優秀監督賞を受賞。2015、進撃の巨人アタックオンタイタン、人気アニメの実写映画で監督を務める。興行収入 32.5 億円。2016、シン・ゴジラ、監督特技監督を務める。第40回日本アカデミー賞最優秀作品賞、最優秀監督賞を受賞。興行収入 83.5 億円。2021、シン・ウルトラマンを公開予定。ガメラ大怪獣空中決戦。シン・ウルトラマン以外の作品にはポスター写真。ピックアップ。第159回古賀提灯さおもみ祭り、受け継がれていく伝統。今夜ベーダー、今夜ベーダー、今夜だけは羽目を外して楽しむんだ。寒さをしのぐために身を寄せ合い竿を揉む。江戸時代から続く伝統行事、古賀提灯さおもみ祭りが12月7日、古賀駅西口お祭り特設会場で行われました。今回で159回目を迎えるこの祭りは、やらいと呼ばれる高さ約10メートルの囲いの中で、長さ約20メートルの竹竿をぶつけ合い、竿の先につけた提灯の火を消し合う祭りで、関東の奇祭とも言われています。会場には約1100人の参加者と、市内外から大勢の見物人が訪れました。今年は子ども部門に大井川県知事と針谷市長が参加。子どもと一緒に竿もみを楽しんだ県知事や市長からは満面の笑みがこぼれていました。その他、竿の長さを競う一番竿と大人部門、競技もみでは七県庁自治会が2冠を達成。大人部門、競技もみの準優勝は古賀商工会議所青年部、第3位は横山町自治会でした。また同時開催された古賀マルシェでは、古賀ブランドの地酒、五刑事の熱燗など約30店舗で飲食を販売。寒い夜に温かい飲み物を片手に楽しく会話する人たちでにぎわいました。見開き2ページ、上下に写真17枚。1枚目、2枚目、竿もみの様子。3枚目、会場を彩る各団体の提灯。4枚目、子ども部門での様子。5から7枚目、競技もみでカンナを操る下山自治会と、四股連と横山町自治会。8枚目、9枚目、子ども部門に参加した子どもたちと大井川県知事。10枚目、会場を見つめる横山町自治会。11枚目、競技もみで優勝した七県庁自治会。12枚目、提灯に火をつける七県庁自治会。13枚目、自由もみに参加する古賀商工会議所青年部。14から17枚目。同日、三国橋大松院線で行われた古賀マルシェ。写真終わり。提灯さおもみ祭りが放送されます。日時、1月28日火曜日20時。放送局、BS テレビ東京。QR コードがあります。古賀から世界に羽ばたくアスリートを、トップアスリートによるジュニア陸上教室。11月10日、中央運動公園陸上競技場で、トップアスリートによるジュニア陸上教室が開催され、50人が参加しました。 市出身で2012ロンドンオリンピック日本代表選手の立野哲也さんや2015アジア選手権銀メダリストの木良真奈美さんらを講師に招き、陸上競技の3要素である走る、飛ぶ、投げる動作を学びました。問い合わせ、スポーツ振興課古賀花桃体育館、電話920555。写真4枚。1枚目、立野さんと一緒に走る小学生。2枚目から4枚目、走る姿勢を教わる小学生。写真終わり。参加者の声。新井愛葉さん、小堤小学校。自己ベストを更新できました。今日教わったことを今後の練習につなげたいです。吉田祐樹さん、古賀第六小学校。初めて陸上競技の練習に参加しました。スキップしながら走る練習を頑張りたいです。小柳ジュライさん、古賀第二小学校。姿勢を低くして走る飛行機練習を中心に、今後の練習を頑張りたいです。それぞれに顔写真がついています。立野哲也さんからのメッセージ。走る、飛ぶ、投げる動作は陸上競技の基礎です。私はこの基礎を身につけられたので、専門の400メートルハードル以外に陸上混成競技でも活躍できました。そして中学高校時代で学年歴代記録を更新し、日本一になることができました。この教室で学んだことを生かして何事にもチャレンジし、自分の得意分野を見つけてもらえたら嬉しいです。プロフィール、1991年8月5日生まれ、28歳、小堤出身、小堤小学校、宗和北中学校、育文館高等学校、中央大学卒業、2012ロンドンオリンピック400メートルハードルに出場。立野さんの顔写真があります。子ども会に入って楽しい思い出を作ろう。子ども会は同じ町内や地域に住んでいる子どもたちの集まりです。スポーツや自然体験など、さまざまなイベントを通して異なる年齢の友達や地域住民と交流することで貴重な経験ができます。子ども会への入会は随時受け付けています。たくさんの友達と一緒に楽しい思い出を作りましょう。問い合わせ、古賀市子ども会育成連合会事務局、古賀庁舎障害学習課内、電話225111、 QR コードがあります。子ども会加入のメリット、自然体験を通じて心が豊かになります。地域の祭りや伝統行事に参加して地域の人たちとの世代間交流ができます。球技大会などのゲームを通じて同世代の友達がたくさんできます。保護者も活動に参加できるので、地域の人との交流がより深まります。吹き出しに、宿泊交流会や、提灯サーモン祭りなどにも参加しました。写真3枚。1枚目、大勢の友達と食事。2枚目、球技大会の様子。3枚目、自然体験。写真終わり。ご存知ですか？成年後見制度。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が不十分な人を、代理人、成年後見人等が本人に代わって、財産や権利を守り、法的に支援する制度です。この制度には、 すでに判断能力が不十分な人のための法定貢献制度と、将来判断能力が不十分になった時に備えてあらかじめ成年後見人等を決めておく任意後見制度の2種類があります。問い合わせ、健康の駅高齢者サポートセンター昭和、電話925920、 QR コードがあります。成年後見人等の役割は、本人の意思を尊重し、体の状態や生活状況に配慮しながら行います。成年後見人等ができること。例、日常的な金銭管理、福祉サービス等の契約、入院、施設等入所契約、相続の遺産分割等。成年後見人等ができないこと。例、身元引受人や保証人になること、手術等の同意、買い物や通院の付き添い等。こんな時に利用できます。法定後見制度、認知症の父のために預金口座を管理したい、認知症の母が使うはずもない高額な健康器具などを買わないようにしたい、老人ホームにいる認知症の母の年金を家族が勝手に持ち出さないようにしたい。任意後見制度、一人暮らしで老後が心配、自宅で生活ができなくなったら老人ホームに入所したいが、その時の手続きや支払いをしてほしい。契約する前によく考えて、1月から3月は若者向け悪質被害防止月間です。平成30年度、古河市消費生活センターに寄せられた961件の相談のうち、29歳以下の若者の相談件数は71件で、相談全体の約 7% となっています。世の中には社会経験が乏しく、契約の知識が少ない若者に悪意を持って近づき、甘い言葉で騙そうとする人も少なくありません。実際の事例を知り、被害に遭わないように注意しましょう。問い合わせ、古河市消費生活センター古河庁舎商工政策課内、電話231718。出前口座のご案内。10人以上の団体を対象に、私は騙されない、消費者被害に遭わないためにを開講中。9、投資用マンションのトラブル。不動産業者から何度も電話があり、説明だけさせてほしい、聞かないで断るのはおかしいと言われた。仕方なく会うと、ワンルームマンションのオーナーになれば負担なく資産を持てる、家賃収入は保証すると説明された。高額なローンを借り入れしないといけないので断ると、わざわざ来たのにと怒り出した。その後も電話があり困っている。 A、 センターからのアドバイス。投資用マンションに関する相談が20代を中心に増加しています。家賃保証と説明されても、老朽化による資産価値の下落や、空き室、家賃滞納による収入減等のリスクがあります。業者に会ってしまうと、強引に勧誘されて断りきれないことがあります。契約の意思がなければ、会わずにきっぱり断りましょう。一度断ったにもかかわらず、業者が勧誘し続けることは法令で禁止されています。高齢者叙勲瑞宝総工賞、檜山克美さん、88歳、幸い町。元東京都北区立王子中学校長。法務大臣表彰、 宮本京子さん、68歳、上辺見、人権擁護委員、警察庁長官表彰、防犯栄誉金賞、秋葉久志さん、78歳、大山、古賀地区防犯協会防犯連絡員。それぞれに顔写真があります。全国大会出場。第42回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会。男子チャンピオンシップ、猿山翔太さん、赤山スイミングスクール。男子15から16歳、押田健さん、糸満古賀。男子13から14歳、玉井大成さん、中田有友さん、赤山スイミングスクール。女子15から16歳、佐藤マロンさん、赤山スイミングスクール。女子11から12歳、八千田姫子さん、中澤小春さん、田中ゆずさん、赤山スイミングスクール。女子10歳以下、中澤桃奈さん、内田小春さん、遠藤美春さん、赤山スイミングスクール。表彰、2位チャンピオンシップ男子50メートル自由形、猿山翔太さん、赤山スイミングスクール。顔写真があります。健康百科、がんは怖くない。早期のがんは怖くない。がんは発見が遅れてしまうと命に関わる非常に怖い病気です。しかし、早期に発見することができれば、ほぼ 100% を治すことができます。その 100% 近く治せるがんを早期がんと言います。早期がんとは、がんができた場所にとどまり、リンパや血流に乗って転移していないものを指します。そのため、早期がんであれば全く怖がる必要はありません。また、上皮内がんは、がんが発症した場所の粘膜の中にとどまっている、超早期のがんです。そのため、これは 100% 治せます。つまり、どんながんでも治せるうちに見つけることができれば、怖くありません。だからこそ、定期的にがん検診を受け、早期発見を心がけることは非常に意味があります。もともと、おとなしい怖くないがん。がんには、もともとおとなしい怖くないものもあります。その代表的なものは、甲状腺がんと前立腺がんです。それらは症状が進行し、転移したとしても、すぐに命に関わることはありません。腫瘍マーカーが血液中に出てくると、ほとんどが手遅れの状態になりますが、前立腺がんは違います。腫瘍マーカーである血中の PSA が高く、精密検査を行い、前立腺がんが見つかったとしても治療できるため、すぐに命に関わることはありません。そのようなことから、前立腺がん検診を広く行う意味はないとされています。国の有効性が証明されたがん検診としては、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん検診があります。それらの検診を受けて、できる限り早いうちに発見することが重要です。古賀福祉の森診療所、赤荻栄一。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。赤いドアが目印、本格スペイン料理、バルダンク。今回私がご紹介するのは、バルダンクさん。友人と行くと、全部美味しかったね、と毎回大満足のお店です。特に私のお気に入りは、旬の食材を使ったパエリア。フラット一人飲みやデート、 飲み会にも利用できるので、ぜひおすすめしたいお店です。施設概要、住所東 2-20-59、 営業時間18時から25時、金曜日土曜日は26時まで、定休日火曜日、電話231612、写真4枚、1枚目古賀キラメンバーマリーナ、2枚目お気に入りのパエリア、3枚目4枚目お店の内部、写真終わり。キラリ古賀人、これからも地域のために長年継続してきた清掃活動が表彰された。ふれあいの会、手のひらの会の皆さん、長年にわたる新4号国道の清掃活動が評価され、国土交通省関東地方整備局から表彰された地区コミュニティ団体の第17地区ふれあいの会と駒込学区手のひらの会。ふれあいの会は平成5年、手のひらの会は平成6年に設立され、新4号国道の清掃活動クリーン作戦を合同で20年以上行っています。ふれあいの会会長の小曽根さんは、今も昔も毎回250人もの地域住民で賑やかに楽しくやっていると話します。クリーン作戦を始めた目的は、地域住民のつながりを強めるきっかけづくりのため。手のひらの会会長の竹内さんは、道路をきれいにすることも大切だが、地域の人が交流することが一番の目的、みんなが同じ目標を持って活動し達成感を共有することで顔の見える関係を作っていきたいと話します。このつながりは住民同士の支え合いや災害時の助け合いなど、共助の土台になると二人の会長は考えています。長年続けてきたクリーン作戦は、平成28年から新4号国道沿線すべての地区コミュニティ団体に広がりました。人のつながりが希薄になってきている今だからこそ、これからもこの活動を続けていきたいと奮闘する姿は情熱に満ち溢れていました。地区コミュニティ団体とは、現在市内にある20の地区のうち17の地区にコミュニティ団体が設立されています。コミュニティ団体は地域の課題を解決する地域自治の実現を目指し、夏祭りや防災訓練などの活動をしています。写真3枚、1枚目集合写真、2枚目3枚目クリーン作戦活動風景、写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。青鹿みなとくん、平成30年6月生まれ、桜町。山に来た、もっと遊べるようになったらまた来ようね。父としあき、母ゆみ。新藤龍斗くん、平成30年5月生まれ、駒込。トラックとかわいい子が大好き。元気に成長してね。父正美、母雪。清水優斗くん、平成31年2月生まれ、上蛇。我が家のアイドルは元気いっぱい活動中です。父拓也、母めぐみ。松下芽衣ちゃん、平成29年10月生まれ、東牛ヶ谷。音楽大好き、いつもニコニコ、我が家のアイドル。父高大、母エリ。それぞれに笑顔の写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、 メール電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。QR コードがあります。私の夢、多くの命を救う医師に、菊太平さん、古賀第六小学校6年生。僕の将来の夢は、医師になることです。以前、ニュースでミャンマーやアフリカなどの国で難民となった人たちが苦しんでいる場面を見ました。そこでは、たくさんの医師が駆けつけて、苦しんでいる人たちの怪我や病気を治そうとしていました。その医師たちの姿に感動し、僕も医師になって、一人でも多く苦しんでいる人たちを助けたいと思いました。そして現在夢を叶えるために必死に勉強に取り組んでいます。顔写真があります。古賀歴史見聞録。かつて幸福の手紙なんてものがあった。文字には力が宿っているとか。東京お散歩で、ある時東京のお茶の水駅を降りて、秋葉原方面へ向かう坂道に、大きなムクノキの幹に巣箱のようなものがくくりつけてあることに気がついた。そばには、元宮と書かれた板。箱を覗いてみると、太田姫、芋洗い稲荷、風関封じ、お守りと油性ペンで書かれたような手書きのお守りが、ご自由にお持ちくださいと、切符の良い江戸っ子の気持ちに応えるためにも、これは持ち帰らねばなるまい。昔は、ご利益がなくなっちゃうから、開けるもんじゃないよと言われていたから、そのままにしたもんだが、ついつい好奇心でお守りの包みを開けてしまった。油性ペンかと思った表書きとともに、両面コピーであった包みの裏には、手書き文字で神社の由緒書き。読んでみると、太田道館の娘が天然痘にかかり、これを信心して解放に向かったといい、その後、江戸城を鬼門に祀ったのだと。お守りとして包まれていた紙もコピーで、これも勇者書きとご利益が書かれている。幸福の手紙。ところで大正14、1925年11月、こんなはがきが古賀の町に舞い込んできた。弘法大師のお告げとして、来年は悪病が流行するので、このはがきと同じ文章を7つ写して、すぐに発送しなくてはならないのだと。確かに翌年は、天然痘の流行、チフスの流行、日照り続きと災難続きでした。しかし、弘法大師も1000年以上も経ってから、根拠のない未来に担ぎ出されては、さぞ迷惑だったことでしょう。幸福の手紙と称されたこのような手紙は、古賀周辺では、翌年7月にアメリカ発のものが、さらに昭和14、1939年7月に東京発のものが配達され、たびたび流行したようです。いずれも決められた時間内に手紙の文章を写し、決められた枚数を発送せよというものでした。とりわけて大正14年のものは、春に大師参りが盛んなこの地域で弘法大師が引き合いに出されたので、よりリアルなものとして受け止められていたようです。しかしそうは言っても、昭和45、 1970年頃から密かに流行した〇〇の手紙とやらに似ている。さぞや怪しいものであったと言ってもよいでしょう。書き写して繁殖、進化した手紙。この幸福の手紙を研究している丸山康明さんによれば、大正11、1922年1月頃、突如としてこの手紙は現れたという。郵便制度という仕組みを用い、書き写されることで繁殖し進化した。戦争があれば、戦争終結と平和を願ったものとなり、祈願を込めた呪術としているのだという。とりわけて、その本質を同一の文章を書き写す行為と見ている。書き写されたものに、その力が宿るというのは、先の太田姫、芋洗稲荷神社の手書きの遺書書きなどが、それにあたるのでしょう。なんとなくではありますが、書かれたものに霊力があり、願いをより具現化するパワーを秘めているように感じるわけです。その一方で、決められた数を定められた項目にコンプリートさせる、何か巡礼を見ているようで、日本人の気持ちを奥底で揺さぶったものであったのでしょう。ところで、この原稿を書いている間、一週間以上も発熱が続いている。風邪、咳のお守りを開けちゃったからなのだろうか。古賀歴史博物館学芸員、立石直之。写真2枚。1枚目、太田姫、芋洗稲荷、風邪咳封じのお守り。2枚目、当時の新聞、馬鹿げた迷信、幸福の手紙、昭和14年。写真終わり。図書館の本棚から、一般書小説、仰天の星、羽室凛著。たとえ批判にさらされようとも、外交官、陸奥宗光は上を向いて歩き続けた。著者が最後に、そして初めて近代に挑んだ未完の大作、文蔵連載を一部修正。小説現代に掲載された坂本龍馬の姉を描いた短編も特別収録。出版社 PHP 研究所。絵本お買い物なんだっけ、宮野さと子作。日曜市でお母さんから買い物を頼まれた咲ちゃんと俊くん。トマト、イカ、ウインナー、トロトロチーズなど全部で7つ。指定2人、力を合わせて全部買うことができるかな。お使い気分が味わえる絵本。出版社、講談社。一般書、徳森明治丼。高信幸男著。由来や歴史、地域性から、名字に秘められた意外な事実まで、膨大なデータと取材に裏打ちされた名字の雑学を紹介します。珍名さんエピソード、全国&都道府県名字ランキング、名字クイズなども収録。出版社、柏書房。絵本、双子だよ。里新作、二人で一緒にいろんなことができちゃう。二人で一組の靴、箸、カスタネット、ヘッドホン。そっくり双子、仲良し双子が集まった、愉快で楽しい双子絵本。出版社、ポプラ社。古賀図書館。それぞれに表紙写真がついています。古賀今昔物語。タイムトラベルフォトグラフ。昭和12年に竣工された山田村役場庁舎。庁舎としての役目を終えた後は、公民館として地域に愛されてきましたが、現在は新しい公民館に建て替えられています。写真2枚。 1966、昭和41年、山田村役場庁舎。2枚目、2020、令和2年、現在の公民館。1966年の写真は、帝京三和資料館。募集、このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は、宗和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。町の話題レポート。古き良き昭和を懐かしむ、古賀の懐かし昭和写真展。11月12日から21日、お休みどころ坂町で、古賀の懐かし昭和写真展を開催しました。来場者は、昔の駅舎がとても懐かしいね、などと話しながら、会場に飾られた昭和30年頃の写真に見入っていました。16日には、学芸員の解説で街歩きを行い、展示写真の撮影場所を巡りました。また、写真撮影者の鈴木道夫氏によるギャラリートークも開催し、参加した多くの人は熱心に聞き入っていました。写真、鹿島町通りの交差点にある日光街道古賀宿道標前で昔の写真を見ながら、学芸員の説明を聞く参加者。写真終わり。違いを認め合う心を育むために、令和元年度古賀市人権について考える会。11月27日、コスモスプラザで古賀市人権について考える会を開催し、教員や保護者など約250人が参加しました。私たちの人権をテーマにした市内小中学生の作文発表では、人権についてしっかりと自身の思いや考えを発表する児童生徒たちに大きな拍手が送られました。写真、作文発表をした古賀第二中学校の黒川さん。写真終わり。受け継がれる郷土の伝統文化、八木橋岩戸神楽、継承する日本神話の舞。11月24日、八木橋愛宕神社で、市指定無形民俗文化財である八木橋岩戸神楽が奉納されました。この神楽では、五穀豊穣と家内安全を祈願し、豊平の舞から三神の舞まで、日本神話を題材にした十二座が約4時間にわたって演舞されます。観覧者は笛と太鼓の音に合わせて力強く舞う姿に見入っていました。写真、第8座稲刈りの舞。写真終わり。市民芸術鑑賞の集い、河合育子。100年の音楽コンサート。12月8日、コスモスプラザで、古賀市民芸術鑑賞の集いを開催しました。今年は映画、北のカナリアたちの音楽を担当し、第36回日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞した、バイオリニストの河合育子氏を招待。ピアノや、弦楽五重奏団との共演による名曲の演奏や楽しいトークに会場は大いに盛り上がりました。来場者は美しい音色に引き込まれるように聞き入っていました。写真、世界的に有名なバイオリンであるストラディバリウスで美しい音色を奏でる河合さん。写真終わり。古賀市民大学大人女子のための自分磨き講座。12月1日、花桃プラザで古賀市民大学大人女子のための自分磨き講座を開催しました。今回は靴診断や 足指ヨガを行いながら、自身の足について理解を深めることで、自分に合った靴を選び、美しい姿勢を保つことを目指しました。参加者は、靴の選び方が姿勢に影響するなんて思わなかったと、驚きの声を上げていました。写真、新聞紙を使って自分の足の動きを確認しました。写真終わり。秋の夜長を優しく照らす秋あんどんと紅葉狩り。11月23日、24日、29日、30日、古河歴史博物館周辺やお休みどころ坂町周辺で秋あんどんと紅葉狩りを開催しました。多数のあんどんがきれいに色づいた紅葉や旧古河城出城の森を優しく照らし出し、会場全体の雰囲気を盛り上げました。来場者からは、秋のあんどんもいいね、などの声が聞かれました。写真、あんどんでライトアップされた古河歴史博物館の紅葉。写真終わり。子育て情報、ママンラウンジ、孫育て講座。孫育てに関心のある皆さんでお話ししませんか。日時、2月8日土曜日、10時から12時。場所、中央公民館。対象、未就学児の祖父母。これから祖父母になる人、関心がある人。定員20人。費用300円。申し込み、1月31日金曜日までに、件名を口座名とし、氏名、住所、電話番号、孫の月年齢を記載の上、申し込み、メール、問い合わせ、古河親学ファシリテーターの会、ママンラウンジ、担当大島。メールアドレス、man_long_koga@yahoo.co.jp スキースノーボードツアー&教室。スキースノーボードツアー、期日2月9日日曜日。費用小学生以下、大人の同伴が必要7300円、中学生以上8300円、交通費、リフト代を含む。スキースノーボード教室、期日2月29日土曜日。費用小学生9000円、中学生高校生9500円、大人9800円、交通費、リフト代、昼食代、レッスン代を含む。共通事項、場所、高津江スキー場、福島県。定員35人。申し込み、問い合わせ、古河市スキー協会、担当長谷川。ホームページから、電話 090-3538-5816、 QR コードがあります。スキースクール古河、期日2月15日土曜日、16日日曜日。場所、尾瀬岩倉スキー場、群馬県。対象、小学4年生以上。児童生徒は保護者の同意が必要。定員30人。費用、小学生1万3000円。中学生以上1万4500円。宿泊費、講習料、保険料を含む。リフト代は自己負担。希望者にはバッジテスト有料を実施します。申し込み期限2月1日土曜日。ホームページから、問い合わせ、古河市スキー協会、担当森。メールアドレス、citykogamori@yahoo.co.jp QR コードがあります。 小児救急医療輪番表 QR コードがあります。表、輪番表、日にち、曜日、担当医療機関の順に読んでいきます。1月1日水曜日、赤十字、2日木曜日、西南、3日金曜日、友愛、4日土曜日、西南、5日日曜日、西南、6日月曜日、西南、7日火曜日、西南、8日水曜日、西南、9日木曜日、西南、10日金曜日、赤十字、11日土曜日、西南、12日日曜日、友愛、13日月曜日、西南、14日火曜日、古賀病院、15日水曜日、西南、16日木曜日、西南、17日金曜日、赤十字、18日土曜日、西南、19日日曜日、西南、20日月曜日、西南、21日火曜日、西南、22日水曜日、西南、23日木曜日、西南、24日金曜日、赤十字、25日土曜日、西南、26日日曜日、西南、27日月曜日、西南、28日火曜日、古賀病院、29日水曜日、西南、30日木曜日、西南、31日金曜日、赤十字、2月1日土曜日、西南、2日日曜日、西南、3日月曜日、西南、4日火曜日、西南、5日水曜日、西南、6日木曜日、西南、7日金曜日、赤十字、8日土曜日、西南、9日日曜日、赤十字、10日月曜日、西南、11日火曜日、古賀病院、12日水曜日、西南、13日木曜日、西南、14日金曜日、赤十字、15日土曜日、西南。表終わり。医療機関、西南、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、赤十字、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀病院、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜日から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、1月2日木曜日、3日金曜日を含む、9時から16時。対象年齢、15歳未満。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。茨城県救急医療情報システム、ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。QR コードがあります。茨城子ども救急電話相談、受付時間24時間365日、電話番号0353672367。健康づくり事業、問い合わせ健康づくり課、古賀福祉の森会館、 電話486881。乳幼児健康審査。表、検診名、対象、場所、期日の順に読んでいきます。3、4ヶ月時検診。QR コードがあります。令和元年8月27日から9月23日生まれ、健康の益、1月16日木曜日。令和元年8月27日から9月30日生まれ、三和地域福祉センター、1月21日火曜日。令和元年9月13日から9月28日生まれ、古賀福祉の森会館、1月22日水曜日。令和元年9月24日から10月26日生まれ、健康の益、2月4日火曜日。令和元年9月29日から10月25日生まれ、古賀福祉の森会館、2月5日水曜日。1歳6ヶ月時検診。QR コードがあります。平成30年5月14日から7月4日生まれ、三和地域福祉センター、1月31日金曜日。平成30年6月15日から7月18日生まれ、古賀福祉の森会館、2月12日水曜日。3歳児検診、QR コードがあります。平成28年12月9日から平成29年1月11日生まれ、古賀福祉の森会館、1月15日水曜日。平成28年11月12日から平成29年1月9日生まれ、三和地域福祉センター、1月28日火曜日。平成28年11月22日から12月25日生まれ、健康の益、1月29日水曜日。受付時間いずれも13時から13時45分。表終わり。相談。表。相談の種類、内容、場所、期日、時間の順に読んでいきます。発達相談、予約制、QR コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になるなど、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の益、1月14日火曜日。古賀福祉の森会館、1月27日月曜日。古賀福祉の森会館、2月10日月曜日。9時20分から15時30分。乳幼児健康相談。QR コードがあります。育児相談、身体計測、母子健康手帳持参。古賀福祉の森会館、1月10日金曜日。健康の益、1月16日木曜日。健康の益、2月13日木曜日。乳児1歳未満、9時30分から10時30分。幼児1歳以上、10時から10時30分。表終わり。教室。表。教室の種類、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読んでいきます。パパママクラス、QR コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。健康の益、1月19日日曜日、9時30分から12時。受付時間、9時から9時20分。離乳食教室、予約制。定員20組、多数抽選。QR コードがあります。離乳食の進め方や作り方についてのお話。試食、初期のものあり。健康の益、 2月14日金曜日10時から11時30分、1月22日水曜日から1月30日木曜日。今日終わり。9から11ヶ月検診無料を受けましょう。QR コードがあります。乳児一般健康診査受診票、水色を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、福祉の森会館健康づくり課、電話486881。子育て広場臨時休館、駅前子育て広場、期日1月26日日曜日、児童交付機の利用か、子グッズの貸し出しか、問い合わせ、駅前子育て広場、電話234120、ネーブル子育て広場、期日1月27日月曜日、問い合わせ、ネーブル子育て広場、電話929033。お話し会読み聞かせ。表、期日、時間、場所、実施団体の順に読みます。1月11日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ。1月11日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会。1月12日日曜日、15時から16時、古賀図書館、お話の会赤とんぼ。1月18日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、お話の会赤とんぼ。1月18日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、千里草の会。1月19日日曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター昭和、さくらんぼ。1月25日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ。1月25日土曜日、14時から15時、古賀図書館、みどりの会。1月25日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター昭和、お話の会赤とんぼ。2月1日土曜日、14時から15時、古賀図書館、お話の会グリとグラ。2月1日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター昭和、どんぐりコロコロ。2月1日土曜日、14時から15時、中央公民館、お話の会赤とんぼ。2月1日土曜日、14時から15時、中田公民館、お話の会赤とんぼ。2月8日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ。2月8日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会。2月9日日曜日、15時から16時、古賀図書館、お話の会赤とんぼ。問い合わせ、古賀図書館、電話325299。三和図書館、電話751511。中央公民館、電話924501。ユーセンター昭和、電話313211。中田公民館、電話481852。表終わり。インフォメーション、古賀インフォメーション。自社の PR に活用を。広報古賀に有料広告を掲載しませんか。令和2年4月から広報古賀に企業広告を掲載する事業者を募集します。掲載場所のイメージは数の通りです。発行部数、月46,400部、年12回発行。掲載場所、 お知らせページ最終ページ、募集枠10枠、多数抽選、企画1枠、縦 4.5 センチ×横 8.5 センチ、フルカラー印刷。費用1枠月3万円税込み、12ヶ月分一括納付する場合は1割引きになります。掲載期間3、6、9、12ヶ月、申し込み期限1月31日金曜日、窓口または郵送で、申請書は市ホームページからダウンロードか、問い合わせ総和庁舎シティプロモーションか、 QR コードがあります。掲載場所のイメージ図、今月の表紙写真あり。第21回古賀枕賀の里花桃ウォーク、日時3月28日土曜日、29日日曜日、7時30分スタート、ゴール古賀福祉の森会館芝生広場。出発式30キロコースは8時、他のコースは8時30分。費用、表、受付区分、古賀市在住、在勤、在学、および下記居住者、中一、先以外の居住者の順に読みます。事前、一般、700円、1500円。当日、一般、1000円、2000円。休学生以下、無料、中二。障害者手帳所持者、無料、中二。申し込み時に手帳を掲示してください。中一、坂東市、五ヶ町、境町、加須市、板倉町、栃木市、小山市、野木町、桜市、大野市、真室川町の居住者。中二、障害者手帳所持者の付き添い人、小中学生の引率者、小中学校教職員、放課後児童クラブ支援員、スポーツ少年団指導者等は無料。表終わり。コース、1日目、枕賀の里古賀の歴史を訪ねて、1、20キロ、2、15キロ、3、7キロ。2日目、渡良瀬遊水地の自然を訪ねて、4、30キロ、5、20キロ、6、15キロ、7、7キロ。申し込み期間、1月15日水曜日から3月15日日曜日。3月16日月曜日からは参加費が当日扱い。申し込み場所、古賀体育館、古賀花桃体育館、中央運動公園総合体育館、三和健康ふれあいスポーツセンター。申し込み、指定の申し込み書に費用を添えて申し込み。申し込み書は申し込み場所にあります。市ホームページからもダウンロードできます。受付時間9時から17時。問い合わせ、第21回古賀枕賀の里花桃ウォーク実行委員会スポーツ振興課内、電話920555。古賀市民大学消費者教育講演会、 QR コードがあります。日時2月22日土曜日、13時から15時場所コスモスプラザホール棟、対象市内在住在勤の人、定員350人。内容、テレビでは教えてくれない食品表示の嘘本当。講師、柿田達也氏、食品表示アドバイザー、消費者問題研究所代表。申し込み期限2月14日金曜日。電話、メール、問い合わせ古賀庁舎障害学習課。顔写真あり。古賀市民大学歴史講演会。 QR コードがあります。日時2月8日土曜日13時30分から15時、場所33館、対象市内在住在勤の人、定員50人、多数抽選。費用200円、資料代。内容、京都醍醐寺と古賀の真言宗寺院、古賀を訪れた醍醐寺僧。講師、藤井雅子氏、日本女子大学准教授。申し込み期限、1月24日金曜日。電話、メール。問い合わせ、古賀庁舎、障害学習課。顔写真あり。在宅ケアネットワーク古賀、映画上映会と交流会。日時、2月9日日曜日。1、9時30分から12時。2、13時30分から16時30分。場所、スペースユー古賀。定員各200人先着。内容、新人介護士と認知症患者の関係を描いた映画、ケア人あなたでよかったを上映後に意見交換会を行います。問い合わせ、古賀福祉の森診療所。電話486521。映画のポスター写真あり。令和元年度1ページの絵本入賞作品展。 QR コードがあります。古賀地区、日時1月31日金曜日まで、9時から16時30分。場所、古賀文学館。休館日、1月1日水曜日から4日土曜日、14日火曜日、24日金曜日。相和地区、日時2月7日金曜日から24日月曜日、9時から22時。場所、ユーセンター相和。三和地区、日時3月7日土曜日から22日日曜日、10時から18時。場所、三和資料館。共通事項、費用無料。古賀文学館展示室の見学は有料。問い合わせ、古賀文学館。電話211129。写真、入賞作品2枚。写真終わり。